あこさんがバングラディシュいらしたのはいつでしたっけ？
私が行ったのは2007年の、7月の11日に向こうに赴任しました。
赴任って言いますとどんなお仕事ですか？
理学療法士といって、障害を持った人たち の、ケアっていうか、日常生活が送れるようにとか、うん、それからそれをサポートする人たちを育てる、うん、そういう仕事のために来ました。
向こうへこう行ってみて最初に感じたことは何でした？
ちょうど雨季だったので、もう本当に毎日道路が洪水になったりとか、そういうところでもう、なんて国に来てしまったのかなって思いました。
じゃあ本当に水でジャバジャバのとこ歩くわ
け？そうですね。一度はもう本当に、太ももぐらいのところまでこう穴に落ちてしまったこともあったりして、
ドロンコになっちゃう。
ドロンコじゃなくてなんかヘドロの水で、すごいこう汚い感じになりました、
ね、かなり不衛生ですよね。
そうですね、うん、でもその時ちょうどバングラ人の人がその日初対面のバングラ人の人が家に連れてきてくれて、とにかくもうシャワーを浴びなさいと、で自分の服を貸してくれて、で乾くまでそこの家で休ませてもらいました。
へー、
はい、
もういきなりそういうことにやっちゃうと、もうここいるの嫌だとか思いませんでした？
もうちょっと最初は言葉もあんまり喋れない状態で、もう嫌だなっていうのはちょっとは思ったんですけれども、うん、でもやっぱり神様がそこに置かれたので、私の中にはこう常にこう希望がこうなんていうか、希望を持ち続けることができたっていうのは本当にありがたかったなと思います。
経済状態はどうなんですか？
向こうの経済状態は今本当にいわゆる飢餓から脱してる国ではあるんですね、うん、で子どもたちも貧しい子どもたちも飢餓ではなくて低栄養状態、
うん、
でいわゆる写真で見るようなお腹がぽっこり膨れて手足がすごく細くてっていう子どもはめったに見なくなりました、うん、でもそういう状態なんですけれども、下の人たちは相変わらずその貧しい状態をキープしていて、で上の人たちはもうどんどん富んでいるという状況なので、うん、世界的に見るとそのバングラデシュっていうのはもうだいぶ発展してきているというふうに言われてるんですけれども、うん、結局その貧富の差がものすごく激しくなっているというのが今の大きな問題だと思うんですね、うん、で富んでる人たちはどんどん富んでる、でそれこそ外車をこうたくさん持ってたりとか、それから素晴らしい、日本では見られないような素晴らしい家に住んでたりとか、でも一方で貧しい人たちっていうのはそういう富んでる生活を目の前で見てるわけですよね。そして富んでる生活を目の前で見つつ、そして物質がどんどんこう豊かになっていることを目の前で見つつ、自分の生活は変わらない。
うん、
それは前みんなが貧しかった時よりも多分すごくしんどいことだと思うんですよね。
うん、日本だと自分も頑張ってああいう風になりたいとかそういう、夢を持ちますけど、そういう人たちはどうなんでしょうね。
うん、まず基本的にこう貧しいと学校教育が受けられないっていうことが大きな問題になってくると思うんですね、うん、で子どもたちも実際 NGO 団体がたくさん入ってきていて、学校が作られて貧しい子どもたちももちろん学校に行けてるんですけれども、うん、でも学校に行けてる貧しい子どもたちはまだよくって、学校に行けてない貧しい子どもたちもまだたくさんいるんですよね、
うん、
でそういう子どもたちっていうのは字が読めない、それから計算ができない、で例えば字が読めて、そして計算足し算引き算掛け算ぐらいができればお店ができますよね、将来的に。だけどその本当に貧しい底辺の子どもたちっていうのはそれすらできない状態なので、結局今行っている生活を将来も行っていかざるを得ない。で未来を開くっていうことがとってもまだ難しい状態にある子どもたちが大勢いるって私は思うんですよね、
うん、今初めて気づきましたけど、計算できないとお店もできないんですね。日本ではもう、そういうことってありえないんですけどね、
ありえないですよね、うん、それからもう一つは字が読めないと、例えば私たち日本人はもうほとんどの人が字読めますよね、うん、でお店に行って、そして例えば水を売っている 水って書いてある、まあ、水という商品があったとしますよね、うん、でこちらに例えば下剤というふうに書いた商品があるとしますよね、うん、でどっちを買ったらいいかわからないわけですよね、字が読めないと、で本当は水が欲しいのにわからないから下剤を買ってしまう、そしたら本当は水を飲みたいのにお腹が下ってしまうということが起きてしまうわけですよね、もしくはその悪い人がいて騙してしまう、騙して下剤を渡してしまう、あるいは毒を渡してしまう、あるいはその、タカっていうのが通貨なんですけれども、その50タカって書いてあるのに100タカ騙し取るとか、騙しの対象になったりすることもあるっていう、そういうこう本当に生きてくって大変なことだと思うんですよね、字が読めない、数字が読めない、計算ができない、うん、
そうするとその子たちの、まあ、将来の仕事っていうとどうなるんですか。
どうなるんでしょうかね、うん、うまく NGO の人たちがフォローして、そして例えば工芸品を作るとか、そういう仕事が与えられればラッキーだと思うんですけれども、例えば本当に底辺にいる子たちっていうのは今やってるゴミ拾いの仕事とか、そういう仕事をやっていくしかないかもしれないですよね。
じゃあ日本の子供はほらいろいろ夢を語りますけども、もうそういう発想すらもうないっていうか、
どういう仕事に自分がつけるかっていうことを思ってないかもしれないですよね。私は実際にインタビューしたことはないですけれども、もう今が本当に精一杯で、私の近所に住んでいるその子供たちは貧しい子供たちがたくさんいるんですけれども、夜もゴミを拾ってるんですね。私たち朝起きて夜は寝てっていう生活してると思うんですけども、彼らはそのお店が閉まった夜ゴミを拾って、その中からお金になるものを探して回ってる。で疲れれば道路で寝る。でまたこう休みを、まあ、十分休みが取れたなと思ったらまた起きてゴミを拾う、そういう生活をしてる子たちが、
その日その日生きながらえていくことでもう精一杯。
そうですね。でそこで学校に行くってすごく難しいわけですよね、とにかくもう彼らは一日中働いてるか休息しているか、
医療に対するこう認識もやっぱ全然違うんですか。
そうですね、やはりお医者さんがまずいない、いるんですけれども、ライセンスを持ってるお医者さんいるんですけれども、本当の医療をやってくれるお医者さんがすごく少ないんですね。でお医者さんたちはそうやってなんていうんですかね、想像力なしに解剖は解剖、生理学は生理学、薬学は薬学っていうふうにこう記憶力ものすごくいいんですけれども、それを総合して一人の人間という形で診療するできるお医者さんがすごく少ないので、とんでもないことがやっぱり起こるんですね。
例えば
私の患者さんじゃないですね、フィールドにいる脳卒中で倒れた女性がいるんですけれども、日本の常識で言えばその、まあ、バイタルサインといって血圧とか、それから脈の具合とかですね、それから健康状態とか、大体落ち着いているんです、でそう落ち着いている人だと次のステップはまた運動をしていって体力をどんどんつけていきましょうっていう段階になるんですけれども、そのお医者さんがですね、その女性にしたアドバイスというのは、運動しなさいというアドバイスではなくて、あなたこれ脳卒中で脳の血管切れましたよねって、で脳の血管が切れて、で今度はね力車っていう向こうの特有の乗り物があるんですけれども、人力車を自転車で引くような乗り物なんですが、そういうのに乗ったり電車に乗ったり、ボコボコ道をバスで乗ったり、たくさん歩いたりなんかすると、その振動で首にある神経が切れますよって思わずもう何を言ってるのかよくわからない
笑っちゃいけないんですけど、
普通日本人でも普通に聞けばわかりますよね、脳の中で起こっていることは首の話になってしまうんですよね。でそうやってその解剖は解剖、生理学は生理学、病理学は病理学って、こう全部バラバラに記憶しているので、一人の人間をこう総合して診療できない、そういうお医者さんが本当に多いので、私たちその実際に リハビリテーションも、まあ、一つの医療の一つなんですけれども、それはアプローチしていくときにとてもそれが大きな壁になっていくんですよね。そしてお医者さんたちはまずお金を持ってる人たちのために働きたい、自分がお医者さんになるためにお金が随分かかってきてるから、そしてまあ大体金持ち、お金持ちの人がね多いので、貧しい人たちのために働こうっていう人はすごく少ないんですね。
うん、
でそこでもやっぱり大きな苦労がありますね。で子どもたちが適切な医療を受けられない、で痙攣が起こったらそれをコントロールしたいところなんですけれども、もっと悪くなってしまうので、でもそれをきちんとコントロールする薬を提供できるお医者さんがやっぱりすごく少ない。
あの向こうで働いていらして、あのその栄養状態ね、現地の人もちろん悪くて、お水もあの悪いそうですけど、働いている人たちのその食生活とかお水の状態っていうのはどうなんですか？
あのバングラデシュはあの洪水で有名な国だと思うんですね。洪水がひどくなると、あの日本でも新聞報道されたりテレビであの紹介されたりしていますけれども、水はあるんですね。で南部の地域、まあ、こうあの大雑把に言ってと言った方がいいかもしれませんけれども、大雑把に言って南部の方はヒ素汚染がひどいんですね。ヒ素、
ヒ素、
ヒ素、
あ、ヒ素ね、
はい、毒入りカレー事件とかあったと思うんですけれども、あのヒ素ですね、ヒ素が混入されている水がほとんどなんです。それはあの何が悪いかというと土壌が悪いんですね。土壌がもともとそのヒ素があの入っている土壌なので、あのそこからそのヒ素が湧き出てしまう。であの南部ではですから NGO とかそれから国がサポートして、その浄化装置っていうんですかね、それを通った井戸水を使っている状況なんです。で私がいる前面神っていうところはあのむしろお水北部の地域なので、お水はヒ素が入ってるわけではないんですね。でまあ生水が飲める状況です、
ね、
で真ん中のダッカっていうところはここもまたあの土壌汚染がひどくって、あの土壌じゃない水汚染がひどいんですね。でバクテリアがものすごくいろんな種類のバクテリアがどうも混入されている、混入じゃないですね、まず混入なんで混入って言ってしまったんでしょう、あの混ざっている、でその結果そのダッカにもともと住んでる人たちでさえそのお水を飲めばお腹を壊してしまう、下痢が大きな問題になるんです。
ましてよそから行った人にはすごいですね。
そうですね。ですからダッカに住んでる外国人の人たちはその浄水器を通してさらに煮沸をして飲んでいる、そういう状況らしいです。でまあ幸いなことに先ほども言ったように私のいる満面神というところは、そういういわゆる汚染からは守られている地域なんですが、もう鉄分がものすごく強いお水なんですね。ですから井戸水をこう汲み上げてガラスのコップに入れるとちょっとこう濁っている。でいつもその濁ったお水だと思うんですけども、日本に来てすごいなと思ったのはやっぱりどの水道ひねっても透明な水が出てくるっていうのは本当にすごいなと思いますね。
彩子さん自身も自分で井戸から汲み上げてるんですか？
汲み上げます、それを汲み上げてあのお茶を飲んだり、生水そのまま飲んだり、あまり良くないって、あの日本の人は思うかもしれませんけれど、でもものすごい暑い中で熱いお茶を飲んだら全部その瞬間に汗になって出てしまいますよね。やっぱりあのそのお水を飲みますね。そしてあの先ほどもダッカであのお水の汚染がすごいって言ってましたけども、私バングラデシュに来て最初の1ヶ月目からあの少しリハビリテーションのお手伝いを始めたんですね。言葉はあまり喋れなかったんですけども、でも、まあ、手から伝えるものっていうのはあの口よりもきちんとできるだろうという、まあ、おごた思いからですね、あのボランティア活動を始めたんですね。そして最初の月、乾季の一番最後の頃っていうのは、水がもう本当になくなるんですね。で乾季の一番最後の頃は水が乾きますから、その分バクテリアのこう密度も濃度っていうんですか、濃度も濃くなる。で オシュストマーシュって言って病気の月って言うんですけれども、うん、本当にその水を飲んで下痢をしてっていう子どもたちが増えるんですね。で、私が担当している子どもたちも脳性麻痺の子どもたちがほとんどで、で彼らとっても体がもともと弱いんですけれども、やはりそのオシュストマーシュで下痢をしてしまって、あるいはもうものすごいこう高熱を出したりとかして、いつももう10人以上来るそのセンターにもう1人とか2人とかぐらいしか来なくなってしまったんですね。で、みんなどうしたのって質問したら、みんなもう下痢でとか熱出してとか来れないんだよってあるお母さんが言ってくれたんですね、うん、で、その時にでもお薬とかほら飲めるでしょって言ったんですね、うん、それは必ず NGO とかそれからクリスチャンの団体とかがお薬をタダで配ってくれてるので、うん、お薬は飲めてるはずって私思ってたんですね。で、お薬飲めてるでしょって私言ったら、そのお母さんがあーって私のことディディって呼ぶんですけど、ディディ何にも分かってないねって言うんですね、で、って言ったら、緑色の水で飲んでるんだよ、治るわけないでしょって言ったんですよ。もう私はそれはもう一番ショックで、結局水が冷え上がって、そしてもう本当に汚いお水、もともと上澄みをすくようにして飲んでた人たちが、うんうん、さらにもう本当に汚いお水で、でも薬を飲むにはお水が必要で、もうその緑のお水で飲むしかないって、うん、もうそれを聞いた時に、ああ私はなんてこと言ってしまったんだろうって思いました、うん、で、ダッカは飛んでる場所もある、でもそんなに貧しい場所もあるって、うん、私はもう本当に貧しさの極みっていうことを、うん、思い知らされたんですね。
あこさん自身病気になったりしたことはありませんでした？
ありました。もうお腹、やっぱりオシュストマーシュの時は私もお腹をよく壊すんですね、うん、で、まあ、今年はそのオシュストマーシュになる前に、やっぱりそのお腹を何度も壊して、で、それはいろんな場所で私活動していて、村から村へ渡ってる間にどうもその井戸水に当たったり、気候の変化にちょうど当たってたので、うん、その気候の変化に体がついていけなかったりして、うん、毎週本当に違う病気をしてたんですね、4月頃。で、その結果最後にもう高熱を出して、でもう何も食べられなくなって、でもともと食べれなくなってきたところに持ってきて、もうほとんど食べられない状態に、うん、が1週間ぐらい続いたので、ついに栄養失調で倒れてしまって、でもまあその時も神様助けてくださって、私の知り合いの韓国人のシスターが私をまあ何て言うか助けてくださって、自分のところに泊まりなさいって援助の手を伸ばしてくれて、本当にもうわずか4日ぐらいの間に元気になって体力回復して、うん、でシスターたちも自分たちの食べ物があった、もうストックしてんですよね、みんな食べ物をね。そのストックしてる食べ物、貴重な食べ物を私に提供してくれて、で本当にみんなの愛の中で助けられて、
例えば私たち、まあ、風邪ひいてもまた回復して元に戻りますけど、やっぱ栄養状態が悪いって言うと違うんでしょうね、そういう回復の仕方が。
回復できないんですよね。
できなくなっちゃう。
回復できなくなっちゃうんですよね、うん、で向こうの食事は野菜が主なので、野菜主体の食事をとっていて、しかも季節の野菜しかほとんど食べられないんですよ、うん、やっぱ温室とかあんまりないので、うん、まあ、トマトは一年中食べられるんですけども、野菜の種類がやっぱり極めて少ない月ってあって、うん、冬はたくさんあるんですけども、やっぱり寒気の終わりぐらいになってくるとお芋だけとか、うん、そういう状態になってくるんですね、うん、そうするともう本当に種類が食べられない、で回復できないんですよね。
タンパク質とかは取れないんですか？
タンパク質は卵が食べられたりはするんですけども、
お肉とか、
お肉は高いので、うん、そして私はできるだけ向こうの人たちと同じに生活をしてるので、お肉は週に1回ぐらいしか食べてない。
じゃあ普段何を、どんなお料理を食べてるんですか？
カレーを
毎日、カレーですか？
野菜のカレーを
毎日野菜カレー、
毎日の毎日野菜のカレーを。
飽きるでしょうね。
でも日本人は大丈夫みたいですね。日本人のお客様でもそのカレーの生活にギブアップした人はあんまりいないので、日本人は比較的その、うん、耐えていけるようです。
味的にはまあまあの味。
そうですね、あのそれで野菜のカレーでもこう少しずつこう味が違うので、うん、スパイスの調合の仕方が違うので、それでこう、まあ、バリエーションがあるというか。
あ、じゃあパンの国の人は大変。
大変ですね、本当に。と思います。あの欧米の方たちはもう途中でギブアップするか、最初から食べれないか、クッキーだけ食べてるとかね、ボランティアで来てクッキーだけ食べてるとかいう子たちもいるし、
それこそ栄養が偏りそう、
でもそういう時はもうダッカに中行って、あのダッカにはたくさんレストランがあるので、そういうとこで食べたりとかして、あのこう体の均衡を保ってるみたいですけどね。
でさっきの話にすいません戻りますけども、はい、その、まあ、病気になって韓国人の人がお家に連れてってくださって、そこで食べさせてもらって
元気になって、
どうですか、なんか
もう一食ごとにもう、あ、なんか動けるようになった、あ、動けるようになった、あ、早く歩けるようになった、あ、走れるようになってるっていう感じだったですね。
それほどに食べるということが大事
で、大切ですね。しかもタンパク質、あの動物性のタンパク質を食べるということがこんなに違うんだって思いました。もうシスターたちは私が元気になるために朝からもうお肉を出してくださって、朝昼晩ってお肉お肉お肉ってこう出してくれて、それがもう本当に力になって体になっていくっていうのが分かりましたね。
日本にいるとそこまでこう、体にストックがなくなったっていう状態になることはないので、
ないですよね。
身をもってうーんと力が出てきたっていうのも分かることがないですけど、それだけ大切なんだ
ですね。私も初めての体験でした。でもその食べ物のことで言うならば、私最初バングラデシュに来た時にやっぱりすごくその日本との食生活の違い、食のリズムの違いに体がどんどん痩せてっちゃったんですね。で最初の何ヶ月かでもう本当にガリガリになってしまって、で周りのみんなものすごく心配したんですね。でも私は相変わらず元気だったので心配してなかったんですけど、周りの人たちがあまりに心配するので、あの神様に祈ったんですよね。神様どうかダニエルを養ったようにあの聖書の中にその、野菜でね、あのダニエル記っていうところがあって、その野菜で彼らはこう養われていくんですよね。であの偶像に捧げられた、偶像の神に捧げられた食べ物を食べない、肉を食べないってあの決めて、私たちは野菜だけであの生きますって、あの生活していきますって言ったダニエルを養ってくださった。で肉を食べている人たちよりも肌のツヤが良かったって、まあ、別の言い方かもしれませんけど聖書に書いてあるんですよね。ですからダニエルを養ったように私を養ってくださいって神様にお祈りしたんです。そしたら神様は野菜だけでは養わなかったんですよ、私のこと。その代わり韓国人の友人たちを私が行く村々全部に配置してくださったんですね。今私4カ所4つの県で仕事してるんですけれども、前面市にもあの私を助けてくださってる韓国人の方が、4人住んでるんですね。で2つの場所に4人住んでいて、そしてダッカにも、今1つの家族が私をサポートしてくれています、でラッシャヒという県でも1つの家族が私をサポートしてくれてるんですね、でディナチプールというところにはいなかったんですけれども、ある日そこに、一人の韓国人のシスターが派遣されることになって、で彼女はもともと私と顔見知りだったんですけれども、彼女がディナチプールというところに行ったということで、そこでも私はあの韓国料理の恩恵に預かることができるようになって、私が行く先々にその韓国の人たちを置いて、しかもその人たちがみんな私を愛するようにしてくださったんですよね。これはもう本当にすごいことだと思うんですよ。あのいくら韓国の人がいたからといって、私を愛そう、私をサポートしようっていう思いにならなければ決して助けてくれることはないんですね。 で私にはこうあのお金を渡して渡すようなことはできないし、うん、本当に好意に頼るしかないんですけれども、本当にその人たち一人一人が私を愛してくれて、いつも両手を広げて待っててくれて、でたまにはですね電話をしてなんで来ないのかって言ってくれる、うん、でそういうふうにあの神様養ってくださったんですね、うん、で野菜だけで養う代わりに神様は友人というあの食べ物って言ったら失礼ですけども、友人という愛をですね、うん、私にくれて、それでそこで私は元気に健康で過ごしていくことができるようになったんですよね。だから本当にダニエルを養ったように、うん、私を養ってくださってる、
うん、本当ですね、うん、あの今一人の方はシスターとおっしゃってましたけど、その韓国人の人たちはみんなクリスチャンだったんですか？
クリスチャンなんです。カトリックの人もいれば、プロテスタントの人もいるんですね。
で、うん、で向こうではあの何をされてる方たちなんですか？
ダッカの人たちはお医者さんをしてるんですね。そしてあの私のいるマイメンシンには2つ、うん、2カ所あるって言いましたけど、うん、あの1カ所はシスターたち、うん、そしてもう1カ所はなんと有機農法の農場経営者なんですね。ですからもう本当に
お野菜たっぷり、
お野菜たっぷり助かります、うん、本当に、うん、そしてもう1つはあのもう1カ所にいるところは韓国人のシスターで、そしてもう1カ所はあの学校経営者なんですね。ラッシャイというところで学校を経営して、貧しいあの学生たちが高校まで出られるように寮も整えてサポートしてるんです。
ね、韓国の人って情が熱いって言いますけど、やっぱり徹底して親切にしてくださる。
本当そうですね。そしてあのやはり私たちの団体が戦争責任というものを負ってるんですね。韓国の人たちに対して、あるいは中国の人たちに対して私たちはひどいことをしてきた、うん、ですからその医療を持って使えていきましょうということが私たちの団体の、うん、あの幹になってるんですね。でまず韓国の人たちに会った時に、私たちの団体はそういう団体ですということをお伝えするんですね。でお伝えした後で、私たちの国は戦争の時にとてもひどいことをしましたって、許してくださいって、やっぱりごめんなさいって謝ることから関係を始めてるんです、うん、でも本当にあのバングラデシュに来ているあの人たちはこう世界的な視野であの 私のことをね愛を持って受け入れてくれて、うん、あのもう謝ることはないって言ってくださるんですよね、
うんうんうん、なんか素晴らしい話ですあのバングラディッシュではあの宗教は主にイスラム教なんですか？
イスラム教です。 88% がイスラム教で、残りの 12% をクリスチャン、ヒンドゥー、仏教、その他こう土着の宗教が、うん、あの 分配されています、
普段生活していてその宗教の違いって感じますか？
まあ、もちろんその崇めるものが違うので、あの感じることは感じますね。あのバングラデシュはあの先ほどもお話しましたようにイスラムの国なので、そのお祈りの時のこうお祈りのアナウンスがうぐわーって流れるんですね。街中にスピーカーでもう朝の4時台とか5時台とか、まあだんだんこう時間がずれていくんですけれども、本当に早朝
コーラン
ではなくて、多分お祈りしなさいよっていうようななんかそういうあのアナウンスだと思うんですけども、それが流れるんですね。でそれが1日に5回お祈りが行われるんですけども、そうやってこうそのアジャーンっていうんですけどね、そのアナウンスはアジャーンが流れると、その女の人たちはベールをかぶるんですね、頭に。であの神戸をこう隠すっていうんですかね、でそういうことをする。で男の人たちはモスクに行ってあのお祈りをする、あるいはその自分が働いている場所でお祈りをするっていうことをしています、うん、ですからクリスチャンの人たちっていうのは自由にあのいつでもお祈りをしているので、うん、あのそこからしてまず宗教の尊重、うん、あ今お祈りの時間なので仕事はできないっていうことを尊重するっていうことがあると思うんですね。ただ彼らも本当にあの神様を愛してあの礼拝を捧げているので、礼拝もしくはお祈りを捧げているので、うん、あの私がお祈りに行くときはもう彼らはあの リディはお祈りをするから、お祈りに行くからって言って、あの私が仕事を中断してお祈りに行くことを許してくれるんですね。でむしろ許してくれるというよりむしろ助けてくれるんですね。時間を見て、あもうあとお祈りの時間まで20分しかないでしょうって、行かなきゃって、行きなさいって言ってくれたりとか、一緒に訪問お家に訪問してリハビリを提供することもあるんですけれども、その時もあの時間を見て、あの力車をこうチャーターしてくれて、でこれに乗って行きなさいと、私はまだ仕事をするからっていうふうに、そういうふうにあの宗教を尊重するっていうことができてる人たちだとは思うんですね。
お互いにお互いの宗教を尊重して、ね、排他的なところはないんですね。
ないですね。あの私がいる前面市はちょっと特殊な地域で、もともとヒンドゥーがすごく多かった地域らしいんですね、うん、そういう関係でそのイスラムがの人たちが多分後から入ってきてミックスした地域なので、あの他の宗教を尊重するということがもともとできてる人たちのようです。でも他の地域に行くとまたちょっとそのバランスが違って、外国人はいいんですけども、地元のクリスチャンが、イスラムの人に対イスラムの人から低い立場に置かれるっていうことはよく見られるようです。はい、
ですか。
ですからあのちょっとすごく悲しい話ですけれども、私はディナチプールというところで働いてるって先ほどあの話したんですが、ディナチプールというところは少数民族の人たちがすごく多い地域なんですね。で少数民族の人っていうのはクリスチャンが多い、
うん、
そしてあの貧しい小作人の人たちが多いんですね、うん、で小作人っていうのはそのまあ、イスラムの人たちが大概はオーナーで、そしてたくさん畑や田んぼを持っていて、そこに、まあ、日雇いではないんですけれどもある種の契約関係で、あのわずかなお金でその田んぼの仕事畑の仕事をしている人たちなんですけども、そういう人たちっていうのはもう男の子だったらある程度あの働けるくらいの体の大きさになったら一緒に親と働くんですよね、うん、で本当に村一個の村全部がものすごく貧しいっていうことがすごくあるんです、うん、で私が行ったある村ではそのクリスチャンの村なんですけれども、みんなが本当に貧しい、みんながこう食べるのに精一杯で食べられないことがあるわけですよね、うん、でやっぱりお天気仕事、まあ、農業はお天気仕事なので、うん、本当に食べれない時もあったり、そして洋服も買えない、
うん、
でも昔買った洋服も本当に一枚を洗ったり繕い物したりしながら長く着てる、
うん、
子供たちもそういう状況なので、もうビリビリに破けた服を着てたり、それからもうすっかり色褪せた服を着ていたり、もうそれはもうなんというか言葉に表せない貧しさをこう私は見てきたんですけれども、そこの村で私の担当してる女の子がいて、アンナちゃんって言うんですけども、アンナちゃんは体がうまく動かせないんですね、
うん、
でとても頭のいい子なんですけれども、手足がこう自分の意思で動かせないので、いつも車椅子の生活か、もしくはベッドの上で寝るしかないんですね、うんうん、でそれでもこうリハビリに押していくうちにこう棒につかまって歩けるとか、あのそういうことはもうできるようになってるんです、うん、でも彼女の村はそういう貧しい村なので、もう日中はですねみんないなくなっちゃうんです。村から全部田んぼとか畑に出かけていってしまって、彼女は働けないですから家に一人ぼっちなんですね、
うん、
で家に一人ぼっちということは彼女動けないですよね、
うん、
すごく危ないんですよ。でムスリムの人たちが彼女を襲ってしまうんじゃないかって村全体の人たちのそれは恐怖なんですね、うん、で彼女がそういう痛い目に遭ってしまったらどうしようっていうことを村全体で心配している、うん、で彼女はいつもあの親たちが農業にしに出ていくと、そのもう土で作ったお家なんですけれども、窓も本当に小さくて、もうそうですね、大人の手を2つ広げたぐらいの大きさの窓なんですけど、うん、そこもしっかり閉じて、
うん、
真っ暗闇の中で 一人で生活してる
んです。生活は何歳なんですか？
今14歳になったでしょうかね。もうすっかりもう大人の体になりつつあって、そしてその真っ暗闇で声も潜めて、でたった一人で親が帰ってくるのを一日中待ってるんですよね。そしてもでも彼女を守るにはもうそれしかないんですよね。で本当にその宗教が違うと、そういうこう被害者加害者っていう形にもなるし、それがもう実際の現実なんですよね、村の。だからムスリムの人たちも本当に一生懸命神様を礼拝してるんですけれども、やっぱり同じ人間なので、クリスチャンでさえ黒い心やっぱりありますよね、でムスリムの人ももちろんそういう心を持ってる、でムスリムだからというわけではなくて、人間だからそういう行為に及んでしまう、でもそれがそのクリスチャンの側からすると、村の人たちの側からするとムスリムだからってことになっちゃうんですよね。でそういう、こう宗教の壁っていうのは多分村の方に行けば行くほど出てくるんだなって思います。
あの前面神では、あの今クリスチャンの方たちと一緒に愛子さんはそのブラザーとかって呼ばれてる方たち、と一緒に暮らしてらっしゃる。
はい、あのブラザー、あのテゼっていうフランスにあるあのエキュメニカルといって、プロテスタントでもなくカトリックでもなく、どっち の出身もいるんですね。あのその人たちが生涯、自分の生涯を神様の働きのために捧げて、で結婚もしないで、あの祈りの生活、あのもしくは途上国でのそういう助ける生活をあの送ってる方々なんですけれども、テゼのブラザーたちはあの私たちのいる前面神でもう何十年も住んでらして、その地域の障害を持ってる人たちのために、そしてまた、そのホームレスになってる子どもたちのために、あのいろんなあの少数、あとは少数民族ですね、虐げられた人たちのため、この世界の中で本当に最も小さく隅に追いやられているであろう人たちのために仕えてるんですね。でそのブラザーたちの、まあ、元で私も働いている、そして、まあ、同じその修道会、テゼ修共同体は一つのまあ修道会みたいなものなんだと思うんですけれども、そこは一応男性の修道会なので、私はあの中では一緒に共同生活できなくて、あの外でブラザーたちが借りているアパートに住まわせてもらってるんですけれども、ブラザーたちが持っているそういうあらゆるプログラムにはクリスチャンの人だけが働いてるわけではないんですね。ヒンドゥーの人も働いてるし、むしろムスリムの人たちは随分たくさん働いてるんです。あのでもそのブラザーたちの思いをあのそのムスリムの人たちがよく理解して、そして愛を持って人々に仕えてると思うんですね。である家族はあの本当に敬虔なムスリムの家族がいるんですけども、あの私ともよく一緒に仕事をしている人なんですが、その人はね、あのある時こう私をあのお家にお食事に招いてくださったことがあって、でも私のお祈りの時間をすごく大切にしてくださっているので、その夕方のお祈りの時間が終わる頃に迎えに来てくださったんですね。であのもう暗くなってるので一人で帰るの危ないっていうことで迎えに来てくださって、そしたらあの一人のクリスチャン青年が自転車に乗ってあのちょうど祈りから帰るとこだったんです。じゃあ3人乗りしていこうとかって言ってそのクリスチャンの彼が運転をして、そして私は後ろに乗って、でそのムスリムの彼は自転車の前に座って
大人の3人乗り
大人の3人乗りをして帰ったんですけど、その時あなんて麗しいんだろうって思ったのは、ムスリムの彼が率先してそのクリスチャンのね神様を称える賛美歌を歌い始めたんですね。で3人でその川のほとりの道を歌いながら、あの帰っていったっていうことがあったんです。でその彼は本当にその神様に対してすごくこう大きな意識を持っていて、あのお家に帰ってから子供が 泣き止まない時に賛美歌歌うんですね。これが一番効くんだとか言ってね。で、だけど彼は敬虔なムスリムなんですよね。だけど私たちクリスチャンとすごくこう友愛の思いというか、愛の関係で一緒に働いてくれている。で、私はすごくその姿の美しさというか、神様上から見ていてなんてこう麗しいんだろうって思ってくださってるんじゃないかなっていつも感動してるんですね。
そういう働きに対してね、地元の人たちも一緒に働いてるんじゃなくて、地元のそのいろいろ助けてもらってる人たちも、彩子さんとかブラザーの人たちとすごく親しんでらっしゃるんでしょうか。
はい、とってもいい関係だと思います。はい、
そういう中にいると神概念って違ってくるんじゃないですか。
そうですね、本当そう思います。もっとこう全ての人が愛されてるんだなっていうことを感じるんですよね。私たちが信じている神様っていうのは、こうムスリムの人もヒンドゥーの人もクリスチャンの人も同じ平等に愛してくださってるっていうことをとても感じるんですよね。なんて表したらいいのかわからないんですけど、食事を共にする時、そしてよく一緒にお祈りをするんですけれども、私たちは彼らはコーランがありますからコーランを用いて、私たちは聖書があるので聖書を用いて、そしてヒンドゥーの人はギタっていうのがあるんですけども、やはり聖典で、それぞれの聖典を用いてそれを読みながら祈り合うんですけれども、その祈り合う時に本当にこう一体感というか、神様に対してこの祈りを捧げていく、その聖なる時間、もう本当に聖なる時をね、共有した時にこの空間を神様愛してくださってるってやっぱり思うんですよね。
聖書にもありますけど、やっぱり互いに愛し合いなさいって神様はすごく、ね、願ってらっしゃることを思うと、さっきのその、違う宗教の人たちが自転車に3人乗せて賛美歌を歌ってるみたいな、そういう光景がやっぱり神から見たら一番嬉しいんじゃないですかね。
本当にそうですよね。聖書の中に、見よ兄弟が共に座っている、なんという恵み、なんという喜びっていう、その共に座っているっていうことの大切さっていうことを聖書は言ってると思うんですよね。で、私たちはこう言葉、うちの団体は言葉では伝道することは一応しないようにしましょうっていうことを決めてるんですね。医療で使えていきましょうっていうことが私たちのスタンスなんですけれども、共に座るっていうことの大切さで、ムスリムの人たちが患者さんの中でも本当に人口比と同じように 80% から 90% が対象ムスリムの患者さんたちなんですね。だけど共に座り合う、そして私を招いてくれて、そしてそこで仕事をさせてくれる、で、あなたのために祈ってるってその人が言ってくれる、で、私もあなたのために祈るって言えるっていうことの、なんという恵み、なんという喜び、これ本当に聖書の言う通りだなって私は思うんですよね。
なんか今イメージの中で世界中でそういう共に座るという光景が見られるようになるといいなと思いますね。
本当にそうですね。本当にそうだと思います。いがみ合うのではなくて、私たちは神様から愛されている一人一人で、神様は間違いなくこう命を与えてくださっている。で、ムスリムの人も他の宗教の人も神様はこう絶とうと思えば命を絶たれると思うんですけれども、でも命があるということは共に座る、共に恵みを分かち合う、喜び合う、祈り合うということを神様求めておられるんではないかなって思うんですよね。
そして、口でじゃなくてね、彩子さんたちみたいに行動で愛を示していくことで、なんかみんなが一体化するという、やっぱ そういう素晴らしさをね、今日は感じました。
ありがとうございます。
今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。